Cinema Quest Radio.
毎シネマヒストリー。最初のコーナーは毎シネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週に引き続き神戸を中心に活動しているミュージシャンの石田秀一さんに見た目はロックなんですけれどもフォークソングを歌っているんだよ石田秀一さんにご登場いただきます。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今夜はね石田さん、はい、私は聞きたい話があったんですけれども、映画といえばジャンルが広いんですけど、はいはいはい、ジャケ買いをするようにいろんな映画を見てきたといういろんなジャンルを網羅している石田さんに、はい、私があまり深く知らない日活ロマンポルノ、
はいはいはいはい、
このあたりは石田さんに聞いたらバッチリやでという情報を、
まあ世代的にね、そこは絶対通るとこやからね。
そうなのね。こだわってというより、はい、まあ、石田さん世代であると割とみんな、は
い、そうですね。僕よりちょっと上の人とか、ぐらいからどんどんどんどんそういう映画をが出てきて、
はい、
見に行ってた世代になるんですよね。
1971年から1988年の間って言われてる。
そうですそうです。
その頃って石田さんいくつぐらいなんですか？
1980年って言ったら18ぐらい、ちょうど17、18やから。
あ、じゃあもう多感な時期で。
そうそうそうそうそう
そう。そういう時ってね、そういう映画館日活ロマンポルノって、ルンルンって入れるものなんですか？
いや、だから入られへんのよね、
やっぱりね。
例えば海外の大作でもエマニュエル夫人とかね、なんか その王女の物語とかね、来るんやけども、入られへんのよね、
やっぱりちょっとね、
でポルノもやっぱり恥ずかしいよね、行くのがね。大人の人がいてるし余計
そう、
なんか怒られるの違うかなとかね、
何してんの僕みたいなね。そうそう。
で野球部やったから僕丸坊主やったりとかしてね。
イメージない。
いや今ボーボーやけど、丸坊主やったりとかして、やっぱり恥ずかしいよね、言われるからね。
まあ、青年だしね。
そうです、
そういう時はどうしたの、はい、ちょっとお父さんの服借りて行ったりとかするんですか？
そう、お父さんのねブカブカなんでなんでな。
違うの？
違う違う違う。あのね、だからそれに近いような感じのね、例えばまあ邦画であったりとかね、洋画であったりとかね、なんていうのかな、やっぱりスケベやから、17、18になってくると16、17、18とどんどんスケベになっていくから、なんかそういう感じの映画を探したりとかね。
探す、どうやって探すんですか？
まあ、本屋さん行ったりとか、本屋さんに行ったら映画の友みたいな、その、いわゆるそういう本があったりとか、それとか平凡パンチとかね、知ってる？プレイボーイとかって本があって、
私の時代は映画を見に行く前ピアでしたけどね。
綺麗な自分だけ綺麗にまとめた、ね、
私が石田さんと同等だったらおかしいじゃないですか。まあ、
それはそうですよね。
でそういう、まあ、本屋さんで、最新の映画とかいろんなものを調べて、で見に行くわけ。
そうそうそう。でその中にやっぱりATG っていうね映画っていう
のが、ATG、何の略なんですか？
アートシアターギルドっていう、それの略やねんけども、なんか文学的な感じのっていうんですか、ちょっと難しい、僕らはちょっと分かりづらいねんけども、そういう映画を初め輸入してたんやけども、だんだんと日本の監督が撮った映画を、発表するような感じ、上映するっていうんですか、
その ATG っていう、それはもうジャンルっていうことですか？
なんやろね、まあ、調べてください。
調べました、1961年から1980年代にかけて活動した日本の映画会社 ATG の略称で示されることも多いという、で、他の映画会社とは一線を介して、芸術作品を制作配給し日本の映画史に多大な影響を与えたと。これその ATG が、まあ、配給したり制作してた作品にはちょっと大人なシーンもその芸術的ってことで多かったってことですか？
多かったんですよ。だからちょうどね、ちょうど僕らのその10代の半ば後半ぐらいにちょうどいいぐらいの程度のそのエロさというかね、それがすごく合ってて、僕はでも後半ぐらいなんですよね、 ATG の映画でも見てたのは、例えばまあ、一般的なサードっていう映画が、
サード、
それがなんかすごい、森下愛子知ってます？森下愛子
さん、森下愛子さん、
あの人がすごいエロかったね。
私のイメージではそういうイメージが全然ないです。
いやいや、すごいアイドル、 だからその当時はそういう映画を見てましたね。
うん、そういう映画を、まあ、ATG さんが拝見してるとかって、はい、まあ、これは芸術なんだという部分で、そうそう、
なんかね青臭いんですよね。
その中でも例えば好きになった監督さんとかシリーズとかがあったりしたんですか？
はい、なんやろね、あんまりそこまで調べて見てなかったからね、ただもう、うん、行き当たりばったりで見てたから。
そうやってまあ多感な時期をね、うん、映画でこういろんな情報で埋めたり、はい、刺激的なこう感じを受けたりしながら、
そうそうそう、
好きな映画とか得ていくものとか、うん、見える世界とかが変わっていった感じですか？
さあ大人になるってことじゃ
ないですか？大人の階段を映画とともに登っていった ってい
う、そうそう、宮沢賢治の世界、
宮沢賢治の世界
だから俺ら僕らよりも年上の人が宮沢賢治を読むと、
うん、
同じような感じで僕らは ATG とかねポルノを見て大人になっていくっていう、
ATG とかねポルノを見てね大人になって、まあまあ大人になるための階段を登っていったっていうことですよ ね、 そうですね。日活ロマンポルノは、はい、あのリブートプロジェクトというその日活ロマンポルノを、うん、またあの若手の監督さんがやりましょうとか、はい、今、すごく売れてる監督さんだけど、ロマンポルノはまだ撮ったことないっていう方たちが新しい作品を撮るっていうプロジェクトがあって、
はいはい、
私もちょっとだけ勉強したんですけども、
なるほど、
その日活ロマンポルノとはどこがどう違うんですか？
いやだから日活ロマンポルノの場合は、うん、あのまあ、日活ロマンポルノと、まあ、ピンク映画っていうのがあったでしょ、
はい、
うん、
聞いたこと
ね、違う映画会社でも一つね、
うん、
それと一緒にこう2本立てとかでやってたんやけども、
うん、
まあ、そのものズバリみたいな感じやったから、
うん、どっちかやったらセクシーな映画をやってますよ、
そうそうそう、
セクシー&セクシーの2本立てです、そうそうそう、というような、
うんうん、ある意味ね、で ATG の場合はどっちかというと本当に青臭いこの青春のっていうのが、
うん、
僕が見た映画はね多かった、
うーん、
青春の青臭さっていうか
石田さんが今失ってしまったものがそこにあるわけです
みんな失ってんねん、みんな失うのよ
そうなんですか、
う
ん、
そういう感じがしたね。
石田さんの時代っていうのは、うん、はい、石田秀一さんだけじゃなくって、うん、やっぱいろんな方々、はい、周りの同級生とかも
同級生
みんな映画で、はい、大人の階段を登って、
いやそう見たいよ、うん、だから話したら、
はい、
やっぱり共通のものに感動したりとかね、
うんうんうん、
するしてることが多いね。
時代的にね私たちなんかは好きになった映画、はい、例えばまあこれから年末でホームアローンとかを映画館で見て一回好きになったら毎年家で見るとかね、
可愛いね、
するじゃないですか。その石田さんの時代って映画館とかでまあこの俳優さん素敵やなとかこの作品素敵やなって思ったのは、
うん、やっぱりゴッドファーザーとか好きやった
やっぱり
ああいうのが大好きやったね、うん、
ちょっと
かっこいいなと
気持ち大きくなって男らしくなって、
うん、それとやっぱりブルース・リーとかね時代が
そうか、うん、それはまあ男性と女性で思い出に残る映画とかがね、うん、ちょっと違ってくるのかもしれない。大きく影響を受けた、
うん、
例えばまあ人気者に影響を受けたタイプの方とかもいらっしゃるじゃないですか、
はい、
先ほど出たようにギャングものとかね、
はい、
まあ、いろんなものにこうみんな夢中になっていったわけですけど、うん、今の石田秀一さんを形成したこうなんかこう映画とか、うん、この映画にはかなり影響を受けてちょっとファッション変わったよとか、うんうん、そういうものはなかったんですか？
難しいわそんな
そうなんですか？
難しいわ、ありすぎて、
あ、
うん、
あ、じゃあ結構映画を見るたんびに七変化するというか、
そうですよやっぱりね、
うん、
だったりね。
じゃあ石田さんの過去の写真とかをこう見ていったら、うん、これこの映画見た頃やなとかっていうのブルース・リーの時代とかがもしかしたら出てくるかもしれない。
そんな単純じゃないわ
出てきてほしい
な、そんな単純じゃないけど、
ピチピチの服とか着ててほしいですけどもね、うん、も
この資料見たらあれやね、あの何ポルノ女優、
あ、日活ロマンポルノの女優さん、
うん、はい、原悦子さんって、
はい、
知ってる、
はい、
三宮にあのサイン会に来てね並んだことがあるわ今思い出した
日活ロマンポルノの女優さんがサイン会とかに来てたんですか？
それぐらい人気があってだからアイドルやったわけよ。
え、今の時代はアイドルは、うん、まあ、基本露出しないじゃないですか。
アイドルでしょ、
はい、
じゃなかったのよ昔は。
あ、
うん、寺島真由美とかね、
はあ、
日活の、松田聖子ちゃんとかって言われて
へえ、
うん。その前が原悦子さんやって並んだよサインもらって、
石田少年が、
うん、そう3度目のジョイントで知らんやろジョイントなんて。
ジョイント、
うん、まあやけど、
え、私が知ってるのと違うのかもしれないですけども、
うん、そう、あそこでね、
へ、うん、え、 そういうなんか女優さんと会えたりするっていうイベントとかって結構あったんですか？
よくあったね、あの当時はね、うん、
じゃあそれぐらい映画館に足を運ぶ人がやっぱり多かったってことですかね、はいはい、
そうやね、
うん、
まあ、あんまりなかったんじゃ他になんかネットとかないし、
あ、娯楽とかみんなで楽しめるとか、うん、
でまずね AV がないでしょ。
あ、そっか、家で、
そう、
その
家で見るって言ったら、
はい、
お父さんがあのブルーフィルム回したりとか、
ブルーフィルムを回したり、
こういうの出えへん、ブルーフィルムをこう回すのに、
はあ、
近所 の, あのおっちゃんなんかみんな集まってきたりとか、
うんうんうん、
一つの部屋に電気暗くしてね、
へえ、まあ、ミニシアターみたいなもんですよ、ね、ま
あ、それはええねんけど。
あ、そっか、じゃあもういろんな方の全ての娯楽が映画館に詰まっていて、
うん、はい、
その時の思い出を持って、うん、今も時間があると映画館に行かせを運んでいるっていう、
はい、行ってます、
うん、ことですね、
行ってます、
そうなんですね、なんかもっとあの、うん、日活ロマンポールのでウハウハ言いながらお話しするのかと思ったら意外にしてその真面目な部分がいやいやお届けできたかななんて思うんですけど、はい、またたくさん映画ご覧になられてるということなので、はい、石田さんならではの映画の楽しみ方とか、
はい、
発見とか番組に登場して教えていただければなと思いますので、はい、ますよろしくお願いいたします、
はい、
マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続き神戸を中心に活動しているミュージシャンの石田秀一さんに好きな映画、歴史、楽しみ方、幅広いジャンルでお話をお伺いしました。石田さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつ、どこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は109シネマズハット神戸の副支配人野田隆さんにお越しいただきました。野田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
ちょっとお久しぶりですよね。
お久しぶりですね。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今夜は野田さんもう一方ご紹介いただけるということで、はいはい、109シネマズハット神戸のマネージャー、シネマクエストラジオ初めての登場です、坂根ゆうきさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ちょっとかぶっちゃってごめんなさいね。
いえ。
すいません。はい、109シネマズハット神戸なんですけれども、先週と今週と2週に続けてマイシネマヒストリーに登場してくださいましたミュージシャンの石田秀一さんが、はい、いっちゃえ映画館やで、
いや、ありがとうございます。
作ってました。
いや、ありがとうございます。
めっちゃええで、しょっちゅう行くで言うて入りましたんでね、あのガタイの大きいあのポップコーン食べてはる人がいたら石田さんやと思っていただけたらと思うんですが、はい、今日はお二人での登場となりましたけれども、先読みシネマ情報、最新情報としてはどんな作品をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、ですね、109シネマズハット神戸ではですね、うん、4DX という、まあ、特別な上映形態の、
はい、
上映を行っておりまして、
うん、
でその作品の上映が決まっている作品で、まずですねジャスティスリーグですね。
4DX でジャスティスリーグを楽しむ、はい、どんな映画になってますか。
はい、こちらはですねアメコミ、まあ、いわゆるアメコミ映画でして、
うん、
でアメコミ映画って、まあ、大きく分けて2つありまして、
はい、
でまずですねあのスパイダーマンですとか、うん、アイアンマンですとか、まあ、そういった、ヒーローが活躍する、マーベルコミックの映画と、あと今回紹介するのは、それとは別でバットマンですとかスーパーマンが活躍する DC コミックの、
うん、
アメコミ映画、スーパーヒーロー映画になってます。
そうですね、どちらも、はい、こう超人的な、でもなんかこうみんなが憧れるようなヒーローで、はい、ジャスティスリーグの方が、
はい、
ちょっとなんだろうな、暗いって言い方したらまたあれなんですけど、はい、スマスイの大鹿さん的に言うと、
はい、
ちょっと深いというか、はい、こう闇を抱えている部分なんかも描き出してるんだよって教えてもらったことがあるんですけど、はい、今回のこの作品はどんな感じに仕上がってるんですか。
そうですね、まあ、確かにその、マーベルのアベンジャーズシリーズと比べると、まあ ですか、深いと言いますか、
ダークサイドな、
ダークサイドの部分が、まあ、うん、まあ、今までの作品ではまああったと言いますか、
うん、
まあ、なんですかね、まあ、エンターテイメント重視というよりは映画として格式高さがあると言いますか、
格式高さ、はい、お
なんかこの以前にあのバットマンのダークナイト3部作っていうのがありまして、
そうですね、
それが、まあ、かなり作品として映画として評価されてまして、
うん、
まあ、その流れにあるということで、まあ、エンターテイメントもありつつも、まあ、作品としての格式高さがあるっていう、まあ、特徴があると思いますね。
そしてかなりヒーローがずらっと揃っているようですが、
そうですね、
うん、
はい、と、まあ、まずその、まあ、アベンジャーズのアイアンマンにあたるところの、こちらのジャスティスリーグでバットマンになりますね。
バットマン
が、まあ、スカウトしていくんですね、いろいろなヒーロー、
うんうんうん、各ヒーローね、
各ヒーローですね、はい、で、今回は、ワンダーウーマンですとか、
うん、
あとフラッシュ、あとアクアマン、サイボーグといったまあ、ヒーローがこう集結したオールスター映画になってますね。
これもそれぞれが持ってるパワーが全然違うので、
はい、
集まった時にどうなるかというのを、
そうですね、
109シネマズハット神戸の 4DX で楽しむと、はい、もう存分に楽しめるっていう、
楽しめると思います、
ことですよね、はい、これなんかもう体感するっていう気持ちでね行くといいかもしれないですよね。そうですね、はい、でも 4DX 好きだよという方や、まだ体感したことないとか、あ、1回行ったけど次まだ行ってないわなんていう方も多いと思うんですけど、年末にかけてこの 4DX で楽しめるいろんな作品があったら教えていただけます、はい、
まずジャスティスリーグに続きましてですね、はい、決まってますのが、まず鋼の錬金術師ですね。
鋼の錬金術師、はい、はい、
こちらはですね、まあ、日本の漫画が原作でして、まあ、錬金術師って、まあ、歴史なんかでちょっと出てきたりもするんですけども、
うん、
まあ、それが実際にいたらっていうか、まあ、そういうファンタジーの映画になってますね。
ハガレンってみんなが略してるんですよね、
はい、
あ、
そうですね、はい、
これまあ漫画が原作なんですけども、はい、まあ、ビジュアルがよくできてますよね。
そうですね、本当にそっくりで再現されてて、
はい、
はい、
原作好きな方も、
はい、
まあ、これでこの作品に出会う方も、
そうですね、
楽しむことができるっていう、はい、ファンタジーということなので、まあ、老若男女問わずに、
そうですね、
映画の世界で大冒険していただきたい、はい、こちらも 4DX で見ることができるんですね、
はい、決定してます。
うわ、じゃあ続けてジャスティスリーグの次はハガレンと覚えておいたらいいわけですね、はい、お、まだまだ見たくなってきたんですけど、はい、
そして最後がですね、スターウォーズの
出た
最新作
出た、
はい、最後のジェダイでございます。
12月15日から全国公開、はい、これスターウォーズも 4DX で、
はい、4DX で、はい、ご鑑賞いただけます。
これちょっと行かないとダメですよね。
いや、見たいですね 4DX で僕自身も見たいですね
野田副支配人が一般客化してる感じがいいですよね、はい、あー見たいですね、109で見たいですねという感じの、これもぜひ存分に、多分ね映画館に何度も足を運ぶっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、はい、まあぜひとも 4DX でねお楽しみいただいたら、誰も見たことのない衝撃のスターウォーズついに解禁って書いてありますけど、なんで毎回こんなに興奮するんでしょうって思うぐらいワクワクしてしまいますよね。
そうですね、やっぱりもう一番最初がもう30年前40年前ぐらいになるんですかね。
ですよね。
いや、そこからまあ僕が生まれる前からずっとこうやってるんですけど、それでも、うん、こうずっとこうワクワクしてる感じがずっと続いてるんで、
うん、
なんか不思議なものがあるのかなと。
ありますよね、
はい、
で映画館に足を運んでもあの客席にいらっしゃるお客様の年齢もものすごく幅広くて、でもあの終わった後とか見ている間のあのなんか暑さっていうのはもう年齢問わずに、
ね、
まあ、ちょっと上の方の人の方が暑いかなと思う時もあるんですけど、ものすごいこう静かな強い盛り上がりを感じて、なんかこう血が波打つ感じが
そうです、ね、
スターウォーズならではというような。
その前回のスターウォーズの時も、
はい、
あの上映した後にですね、みんながスターディングオベーションとかでこ
う
拍手して終わった後に、 やっぱすごいんだなと、愛されてる作品だなと思いましたね。
そうですね、はい、待ってましたという感もね、はい、もちろんありますし、でその自分が思ってる世界観が変わらないところと新しくなったところと、ニューキャラクターのキュートさなんていうのにまた心わしづかみにされて、グッズはどこで売ってるのかなみたいな気持ちになって残ってたポップコーン食べながら出ていくみたいな感じになるわけですよね。
そうですね。
めっちゃ早口になってしまいましたけども、はい、109シネマズハット神戸さんというと、まあ神戸でいろいろ映画を楽しもうという時に、まあ、4DX を楽しむならば109シネマズハット神戸という、印象を持たれている方も多いと思うんですが、お伺いしたところ最近またより映画が見やすくなったと伺ったんですが、
はい、その紹介を、
はい、はい、とですね、まあ神戸には他にも、素晴らしい映画館たくさんあるんですけども、はい、109シネマズハット神戸の強みはですね、
うん、
と映画をゆったり、ご鑑賞いただけるリクライニング型のシート、エグゼクティブシートをご用意しております。
噛まずに上手に言えました。
ありがとうございます。
エグゼクティブシートね、
はい、
素晴らしい、
素晴らしい、
はい、
リクライニングができてゆったり見れる、実際にどんなシートになってるんですか？
はい、まあ、その普通の座席でしたら、まあ、隣の席と、まあ、距離が、まあ、もうくっついてる、
はいはい、
普通だと思うんですけども、うんうん、エグゼクティブシートですと、まあ、ちょっとも離れてまして、
はい、
一席一席が大きくて、で背もたれも倒れる、本当にゆったりした形でもう映画を楽しめるという席になってます。
あの席ね、最近は映画館で割とゆったりしてますけど、はい、ただあのちょっと迷うのが、この肘置き使っていいんかなとか、ドリンクこっち右、あ左みたいなのとかちょっと迷うんですけど、はい、エグゼクティブシートだったらどんな感じなんですか？
もうそれは一つ一つの席に専用のもう、ドリンクホルダーもございますし、
はい、
肘掛けも両方にございます。
はあ、なんかテーブルとかもちょっとついてるんですか？
あ、そうですね、テーブルもついてるので、はあ、まあ、荷物も置けますし、
うんうんうん、
あのね、先ほど言われてた映画館あるあるですけどね、
はい、
ドリンクホルダーっていうのがないので、
はい、始まって興奮してって気づいたら両方にドリンクあった時に、 あれみたいな時ありますもんね。
そうありますね。
うん、でもちろん今のどの映画館でも映画見やすいんですけど、こうちょっとゆったり と、たくさんの方と見てるんだけどオンリーワンな気分を味わいたい時にはいいかもしれないですね。
そうですね。
あとあのポップコーンが必須 の石田さんとかにはね、はい、マイテーブルに置いて楽しんでいただくことができるので、
存分に散らかしていただいて大丈夫です。
はい、ポップコーン、映画見ながらポップコーン食べてね、若干広がってもそこは大丈夫
です、
はい、
全然大丈夫です。
これでもエグゼクティブシートって前からあったんじゃないんですか？
そうですね、あの前からあのシアター、今うちは10巻あるんですけども、
はい、
3つしかなかったんですが、
うん、
もう今全シアターにですね、
はい、
先月から設置いたしまして、
はい、
全てのスクリーンに、エグゼクティブシートをご用意しております。
じゃあ109シネマズハット神戸に行ってどの映画見ようかなと思って選んでこれって決めても、どこのどの映画を選んでもそのゆったりとしたエグゼクティブシートで楽しむことができる、
はい、ということですね。はい、その通りでございます。
そっか、じゃあぜひとも皆さん 4DX のみならずゆったりとお楽しみいただくのにぜひご利用いただきたいと思います。野田さん今日ね、
はい、
坂根さん初めて登場しましたけれども、
はい、
野田さん的に坂根さんはどんな方でいらっしゃいます？
そうですね、もう真面目で勤勉でですね、私副支配人なんですけれども、
はい、
副支配人以上のですね働きぶりをですね、毎日のように、見ておりまして、
はい、
今回もそれで、まあ、連れてき、まあ、映画がねもともと好きだったんで、
は
い、今日ちょっと連れてきたんですけども、
そうなんですね、
すごいなと、初めての出演なのにすごい喋ってんなと思いながら、
もうなんかの映画への思いと誠実さがすごい現れていてね、思わず早口でツッコミを入れたくなるっていうけいちゃんの悪いところが出てきてしまいましたけど、今後もね、坂根さんにいろんな映画とかそれから109シネマズハット神戸の最新情報などを教えていただければいいなと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
このハイがちょっともうお気に入りになりました。
よかったです。
先読みシネマ情報、本日は109シネマズハット神戸の副支配人野田隆さん、そして初登場ですマネージャーの坂根ゆきさんにご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や 俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。